市川うらら FM 内房ラジオ、
こんにちは、内房ラジオです。お久しぶりの方も多いかと思いますけれども、私福田良平と申します。千葉県富津市在住で、房総地域を中心にイベントですとか番組制作の会社をやっているものでございます。さあ3月28日新生活、この4月から始められる方っていうのも多いのかと思いますけれども、アイドルの業界でもいろいろ動きがございます。まあ残念ながらグループ自体がなくなってしまうグループだったり、メンバーの入れ替えがあったり、まあ進学だったり就職だったり、そういったものが重なるので、この時期っていうのは芸能だったりアイドルの活動だったりでも大きな変化のある時期だと思います。今日ご紹介したいのはやみつきというグループです。このやみつきなんですけれども、2023年の夏なので、まあ3年2年半ぐらい前ですかね、雑誌ジュノンの創刊50周年を記念して開催されたスーパーアイドルコンテスト、これジュノンっていうのは男性アイドルをメインに扱っている雑誌なので、女性アイドルを募集するっていうのは初の試みだったと思いますね。こちらで選ばれたメンバーで、本格稼働が2023年の9月ですかね、ですから2年半前に活動を開始したグループです。とても楽曲もダンスもレベルが高くてですね、非常に元気のある曲で、まあよく対バンライブ、都内で開かれている対バンライブに行かれる方っていうのは一度は目にしたことがあるんじゃないかなというグループです。現在のメンバーは5人おりまして、5人で活動をしているんですが、そのアイドルグループやみつきなんですが、4月19日、来月の4月19日日曜日に戦略的分散前ラストライブというのを行うという発表がありました。会場は池袋のワイク329というライブハウスなんですけれども、びっくりしましたね。これは4月1日エイプリルフールの日にポストされたんではないかと、何回も確認をしてしまったほどなんですけれども、この戦略的分散っていうのが何かと見ていきますと、メンバーのうち2人、上園リリカさんと渚まりかさんは、2人組ユニットということで、リリマリフロムやみつきという形で活動していくと。そして5人グループですから、残りの3名どうなるのかなと言いますと、斉藤春瀬さん、今リーダーですかね、キャプテンっていう言い方ですかね、やみつきですと斉藤春瀬さんと末永美織さん、そして佐々木道さん、この3人がユニットを組むと。ここまではまあわかるんですけども、なんとですね、やみつき ID としてインドネシアでメインで活動を開始されるということなんです。これ本当にインドネシアという土地もびっくりしましたし、まあインドネシアっていうのは元 AKBだったり、JKT48 の中川遥さんがインドネシア語非常に堪能になって、人気タレントとして活躍されてますし、インドネシア国内でもこのアイドルという熱が高まっていると、そしてアイドルライブというのも非常に盛んだという話も伺っているんですが、この3人がなんとインドネシアで活動すると いうことなんです。まあ、詳しいことわからないので、私もこの4月19日日曜日のライブでいろいろと伺いたいなと思うんですけれども、どうなんですかね、もうすぐに渡航されるのか、まあ数ヶ月インドネシア語だったり英語だったりインドネシアの文化を勉強してから渡航されるのかなどなど、そして初ライブ、インドネシアでの初ライブはどこになるのかなどなど気になっているんですけれども、びっくりしたニュースでございました。この海外での進出と言いますと、私の記憶だと、あの ABEX がやっているアイドル専門レーベルのアイドルストリートというところで、これ2010年前ですよね、2016年にアイドルストリート、当時はスーパーガールズ、チーキーパレード、ジェム、そしてワースタも入ってたのかな、その中のジェムの武田真彩さん、そしてチーキーパレードの山本真凛さん、そして同じくチーキーパレードの鈴木まりやさんが2年間ですよ、1年間じゃなくて2年間アメリカに留学しますというのを、これ中野サンプラザでしたかね、のライブかなんかでリロードっていうサブタイトルがついてたアイドルストリートカーニバルというライブイベントで発表されて、非常にびっくりした覚えがあります。というのも、当時その2016年のこの夏前、ジェムもチーキーパレードももうスーパーガールズに追いつけ追い越せでかなり勢いが出てきた段階で、ここでジェムの武田真彩さん、まあ武田真彩さん、あのボーカル抜群に上手くてビジュアルも良くて、まあ中心メンバーですよね、今でもシンガーソングライターとしてソロで活躍されてますが、そのメンバーとチーキーパレードのこの2人の人気メンバー、チーキーパレード9人ですので、そのうち2人がかけるというところで非常にびっくりした覚えがあります。なんかこのやみつきがインドネシアで活動されるというのを聞いて、このアイドルストリートの留学を思い出しましたね。懐かしくなってきましたので、まずはジェムの曲をお届けいたします。ジェムでスターシャインストーリー。
市川うらら FM 内房ラジオ、
お送りしたのはジェムでスターシャインストーリーでした。まあ、このジェムの楽曲、今聴いてもですね、非常にどの楽曲も良くて、たまにじゃないな、結構頻繁に Apple Music とか Spotify で聴き返すんですけれども、この曲いいと思った方はぜひね、 Spotify、Apple Music なので GEM、 ジェムで検索してみてください。そして最近 X 上、 Twitter 上でまた論議に上がっていることの話をしますけれども、ライブハウスのドリンク代問題ですね。これもう何回か波が来てて、もう第10波ぐらいなんですけれども、定期的にこう話題になって、お客様側、主催者側、ライブハウス側で結構ね、まあ SNS なんで割にこう極端な意見が散見されるんですけれども、基本的にはライブハウスというのは、主催者にお金をいただいて場所を提供すると。例えばまあ平日で夕方から夜までだったら、平日だったら10万から15万ですよとか、週末だったら20万から30万ですよとか、当然キャパによってそれがね、ゼロの桁もどんどんどんどん変わっていくんですけれども、そういった、ビジネスで、私福田は主催者側なので、ライブハウス側にそのいわゆる場所代、箱代って言いますけれどもね、箱代をお支払いする立場です。でドリンク代、今都内ですと700円ですかね、値上がりの影響で700円、まあ500円っていうのがずっとね長い時代続いてたんですけど、700から600、600から700、まあこれこの感じでいくと800とかいっちゃうのかなっていうような予想なんですけれども、そちらの方は主催者側には入らないで、すべてライブハウスの取り分と なります。でここでまあ批判、お客様目線で批判が出るのは700円の価値に合っているのかというところですよね。700円出してぬるいプライベートブランドのなんかあんまり美味しくない水が出てくるとか、ぬるいコーラが出てくるとか、ビールも選べないのかとか、まあ本当に700円って結構なねお金ですから。で多分そういった水とかだと仕入れ値が30円とか40円とかなので、まあ650円分そんなに持ってくのかというところなんですけれども、例えばまあ1本につき650円儲けが出るとして、100人入ったとしたらそれで6万5000円収益が上乗せされるということです。で主催者側はあのドリンクありなし選べるライブハウスもあって、例えば10万円で借りられるところがドリンク代なしだと15万円かかりますよって、ちょうどだからそのドリンク代分の収益がちょうど箱代に乗ってくるというところなんです。なのでドリンク代なしにしたら主催者は何をしなきゃいけないかっていうと、チケット代をその分、500円なのか600円なのか上げなければいけないというところでございます。で、まあ、主催している側から言いますと、チケット代がまあある程度こう段階的にありまして、100人ぐらい入るライブハウスで対バンイベント、まあ5組から8組ぐらい出ているイベントで、まあ3000円超えると非常に動きが鈍くなります。なので2500円とかに設定したいんですが、そこで2500人でお客さん、当然100人入れば25万円で箱代15万だとしたら10万入って、ケータリング出せたりスタッフ出せたり演出できたりとか、そして利益も得られるんですけれども、そういうパン50人入るかわからないので、怖いんですよね。なのでできるだけ箱代を抑えてドリンク代で回収するという方にどうしてもなってしまう。例えば対バンライブでドリンク代分を乗せて3200円でチケット売った場合と、2500円プラスワンドリンクでチケット売った場合っていうのは、やっぱり2500円プラスワンドリンクの方がお客様入っていただけるというのが今までの経験上ありますので、ただね、もう本当にあのこちらからは口出しできないんですけども、できればね飲み物はちゃんと冷えて、しかもいろんな種類を選べてとか、あとまあゼップなんかはね、ドリンクホルダーがそれについてたりとか、何かこう700円の価値に見合うものが出てくれればいいのかなと思っております。じゃあここでもう一曲お送りいたしましょう。こちらの曲は4月19日で戦略的分散前ラストライブを行う病みつきの楽曲でございます。日本に2人残って3人はインドネシアで活動するという面白いグループでございます。それではお聴きください。病みつきで With You。
内房ラジオ。
お送りしましたのは病みつきで With You でした。4月19日日曜日、戦略的分散前のラストライブ、皆様もぜひ注目をしてください。私も行く予定でおります。ね、このライブハウスの話っていうのはしたらキリがないのかなというところですけれども、まあどのライブハウスも基本的には駅からの近さとか、そのお客さんが収容できるキャパシティだったりで、値段がもう大体決まってて、ここが異常に高いとかここが異常に安いっていう場所はあんまりないんですね、もう都内で。当然マーケティングして周りの値段の調査もしてますんで、当然駅から近くて広ければ高いし、駅から遠い不便だと若干安くなるとか、あとはまあ主催者側で言うと控え室ですよね。一組でやる分には控え室一つでいいんですけども、やっぱり対バンライブで5組8組の方をお迎えするとなると、それだけで、まあ時間差ありますけども、同時に30人ぐらいは控え室なきゃいけないので、一部屋で30人入れるようなライブハウスっていうのはないですから、 そうすると、たくさんあるライブハウスがいいよねとか、あとまあ近くにレンタルの会議室だったりレンタルルームがあるところがいいよねとか、そういった形で、対バンライブの会場っていうのは選んでいるところです。ドリンク代に関する考えなどありましたら、ぜひねお聞かせいただきたいと思います。私もあの主催者としてこのままでいいのかなという思いもありますので、忌憚のない意見を聞かせていただければと思います。
市川うらら FM 内房ラジオ。
3月28日土曜日の内房ラジオはこの辺りでお別れとなります。来月の放送はまた第2土曜日ですので、4月の11日土曜日にお送りする予定です。こちらはゲストの方というか、他のパーソナリティね、華やかな、私よりも華やかなパーソナリティが担当する予定になっておりますので、楽しみに待っててください。それではチーキーパレードの We are the greatest nine をお聞きいただきながらのお別れです。ここまでのお相手は南総ラッキープロの福田良平でした。それではまた再来週。